はい、皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
おはようございます。あのね、今から私たちは聖書を開いて、僕がメッセージを語りたいと思いますけれども
、 So now, we're going to open the Bible and I'd like to preach from a passage today.
これあのね、聖書というのは私たちの信仰の土台です。
So the Bible is, the foundation of our faith.
私たちはイエスという人が神であると信じてその人を礼拝しています。
So we believe that Jesus, the man Jesus, is God and we worship him.
そしてこの言葉というの、聖書の言葉というのはただの本、賢いことが書かれた本ではなくて生きた神の生きた言葉だと信じています。
And we believe that the Bible is not just a book of wisdom, of good words, but it is the living word of God.
ですから僕の落とすポイントやなんか賢いフレーズを覚えるのではなくて、どの聖書のことを覚えてください。
So don't just, or don't remember what I say in my points, but pay attention to what the Bible says, the words of the Bible.
でも同時に、もし僕が語る中で、あ、これは神の私に対する個人的なメッセージだと思うことがあったら、何か、あの、手に取って持って帰って iPhone にメモするなり、なんかノートにメモするなりしてください。
But if through my words and my message you feel like God is talking to you, please write it down.
Okay.
Keep these words in your heart.
はい、じゃあ祈って心を整えてメッセージを始めたいと思います。
So let's pray and prepare our hearts.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、どうぞ今日私たちにあなたの命の言葉を語ってください。
Heavenly Father, please speak to us words of life.
今日あなたがどのような方で、そして私たちのために何をしてくれて、私たちがいかに生きるべきなのかをどうぞ今日教えてください。
Teach us what you've done for us and how we can live our lives.
どうぞこの場所をあなたが清め、分かって、ホーリーにしてくれて、そして本当にサンクティファイしてくれて、清めてくださって、私たちがあなたの御言葉を混じり気のない、本当に栄養のあるものとして受け取ることができますように。
Please help to sanctify and make holy this place so that we might receive your words.
イエス・キリストの御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。OK、録音お願いします。大丈夫？いける。OK。じゃあね、皆さん、この春の季節なんですけれども、一つお願いがあるね。それは明日のことです。
So, we've entered springtime and we've got one, sort of thing I'd like to ask of you.
それはね、明日、この、まあ、今、受験のシーズンやんか。ほんで、明日、兵庫県の、そして西宮の、そして神戸の高等学校の入学試験があって、私たちの中学3年生の子たちが受けに行きます。二人の子が。
So, this is the entrance exam time of the year, and tomorrow is actually the entrance exam for the schools in Hyogo and in Nishinomiya. So we'd like you to pray for the kids in our church that take these exams.
で、その最後の2人の子が終わって、今年のクロスロード教会の受験全部終わりです。
So there's two more kids in our church that have to take these exams, and then it'll be all over.
で、彼やその最後の2人も一生懸命勉強してたみたいです。
So these two are really working hard and studying.
ですから明日の朝、ぜひその子たちがその受験というのを通して神様に導かれるような道に歩むことができるように、どうぞ祈ってください。
So please pray for these remaining two that tomorrow morning they might be guided by God and go through this process of entrance exams.
ほんま受験戦争よ言うたもんやで、やっぱ大変よねあれは。
So entrance exams are really tough.
そう、もう痛みを伴う勉強なんです。
It's something you study for. It's painful. It's suffering.
新しい人生をなんかもう出産するような感じやね。
It is kind of like giving birth to new life.
でもまあその痛みはあるんやけれども、まあ新しい学校に行ける、新しい人生が開ける素敵な高校に行けるかもしれないという希望を持って彼ら勉強するわけです。
So these are painful things. These are times of suffering. But at the same time, you're working towards a goal. You know, a new start.
そう。で、そのゴールがあるから痛みに耐えれるわけね。
And because there is this goal that you have in mind, that you have in sight, that's why you can work hard and you can endure all this pain.
で、出産もそうなわけやんか。
It's the same with giving birth.
だから、おたくの奥さんも出産や、もしな。
That's right. Yes, my wife is going to give birth this year.
で、その、そこに意味があるから赤ちゃんが生まれてきて、その家族がもう一人増えるという喜びがあるから頑張れるわけです。
So there's purpose in giving birth, and there's joy in giving birth, and that's why, hopefully my wife will be able to endure all this suffering.
すざまじ痛みらしいんだけど、僕は知らんから何も言われへんけど。
Now I don't really understand, but I've heard that it is quite painful.
いやだから、妊婦さんすごい、ゆりちゃん頑張ってね。
So Yuri, All the best.
ね、でも普通は痛みっていうのはみんな逃げたいわけ。
But normally, when we hear pain, suffering, that's something we want to avoid.
それは肉体の痛みもそうやし。
It's physical pain, same.
それから心の痛みもそうやし。みんな痛みから逃げたいわけ。
That's heartache.、うん、that's also pain.
で、逃げれるんやったら逃げたらいいやんかな。
If we can avoid it, we want to run away. We want to escape pain.
まあ、その無痛分娩とか和痛分娩とかあるやんか。あれ、俺、僕、ええと思うやん、僕。
This day and age, there is,、for example, epidurals, which is a painless、birth or a、softened pain birth. So, and for example, my daughter Minori,、she also doesn't like pain. She likes to avoid it. So this is when she was 3 years old. She really hated getting her ears cleaned. So, but as she grows older, there's going to be more and more earwax stuck in her ears. So there came the time when we had to take her to the ENT, the ear, nose, throat doctor. So for her, personally, that was completely unnecessary, that suffering that she had to go through. So we、sort of forcibly dragged her to the doctor and sat her in front of the doctor. So the doctor inserted his instruments in her little eardrum and she started screaming, Stop, don't do it. And it really felt like she was the、sort of the unhappiest girl in the world. So stop it, I'm gonna go home. Dad, don't do this.
で結局お医者さんもやっぱりみのりちゃん50やから結局お医者さんも断念してまた次の時連れてきてくださいって俺からされてる。
So even the doctor、gave up and said, well, we'll try again next time.
で車の中でもう文句たらたらなんでパパはあんなところに私連れて行くんやと。
So on the ride home in the car, she would then complain、to me, why did you put me through this suffering?
あれは不必要な痛みや、必要な痛みやったら私は耐えると。あれは不必要な痛みなんやと。
If there was something necessary, then I would gladly suffer through it, but this is completely unnecessary and uncalled for. So this might be the same for us. If we can avoid it, sure, we would love to. And if there's some kind of purpose, something beyond it, some meaningful thing, yes, then we might endure it.
私たちが神様と考えるイエス・キリストもイエス様は 100% 神様だったけど 100% 人間でした。
So, Jesus was 100% human and 100% divine, right?、うん、
だから痛みが来るって分かってたら当然そこから逃げたいと思う気持ちっていうのは絶対にあったと思う。
So, being 100% like us,、うん、if he knew or when he knew there was pain coming, then surely he would have felt like us and felt likeEscaping it.
誰も痛みが好きな人おらへんからね。
Nobody likes pain.
うん、でも、イエス様はある一つのタイプの痛みに対しては、ある一つの痛みに対しては、勇敢に立ち向かっていたのです。
But concerning one kind of pain, Jesus bravely faced it.
それはママが勇敢に、妊婦さんが勇敢に分娩台に登るのと同じようにイエス様は一つの痛みに対して勇敢に立ち向かっていった。
So it's kind of like、a mother bravely、giving birth and enduring this pain. So Jesus bravely faced one kind of pain.
Okay, イエス様は何を産みたかったんやろ。
So what did Jesus give birth to here?、
うん今私たちはファイナルウィークっていうシリーズを学んでいます。
So we're going through the series called Final Week right now.
これはイエス・キリストが十字架にかかる約1週間の間、そこまでの1週間の間、どんなことがあったのかということをみんなで学んでいます。
So we're learning about what Jesus did and said during the last final week before his crucifixion.
もちろんイエス様は常しえに生きておられる神様だから、最後の1週間なんてイエス様にはないんやけど、とりあえず最後
So of course, God is an eternal being, and so there is no last week. But、we're speaking about this final week before the crucifixion here.
私たちが信じていることは、それは神様が私たちを作ったということです。
So we believe that God made us.
そしてそれはただ単に遊び相手が欲しかっただけではなくて、
And God didn't just need a playmate.
私たちの
But God made us to have a loving relationship with us. So as we know from ourselves, our experience, and through the Bible, we chose to reject that relationship.
その神様は壊れた私たちの関係をリストアして修復するために直すために人となってこの世に2000年前来られたのです。
So 2000 years ago, God became human in order to restore this broken relationship.
その方こそイエスという方です。
And that person we believe is Jesus.
その方はここに来られて、そして弟子を取り、弟子たちに神の国がどのようなものか、そして神様はどのような方なのかを説明し教えました。
So Jesus came and through his disciples taught what the kingdom of God is and what kind of being God is.
でもイエス様のゴールは先生になることじゃなかったんです。
But Jesus' purpose was not just becoming a good teacher.
最終的な目的は違うところにありました。
The final, the ultimate purpose was something else.
でもイエス様の周りにいた人はイエス様があまりにも革命的な思想を持ってて素晴らしい預言者として奇跡を行うこともできたので革命のヒーローとして祭り上げたんです。
But the people around Jesus celebrated him as this sort of revolutionary figure, this prophet.
特に自分イエス様の弟子たちはイエス様が革命のヒーローとして自分たちの国を救ってくれるんだと信じていました。
They especially believed that this revolutionary hero would appear and restore their country, their kingdom.
だけれどもイエス様の最終的なゴールはイスラエルという一つのフィジカルな実際の国をもう一度復興させることではなかったんです。
But Jesus' purpose was not to restore the political kingdom of Israel.
イエス様の最終的な目的は自分が命を捨てることによって神と人との壊れた関係がもう一度和解され修復されることがイエス様のゴールだったんです。
The ultimate goal of Jesus was to intercede on behalf of us and to restore our relationship with God.
それを達成するためにイエス様はどうしても自分が痛みと苦しみを経なければならない、通らなければならないということをイエス様はよく分かってたんです。
And Jesus knew quite well that in order to achieve this, he had to gogo through agony and suffering.
で僕は思ったんです。イエス様は確かにそのことを分かってたけれども、分かってたからこそこの痛みから逃げたかったんとちゃうかなと思うんです。
So I think he knew what was waiting for him in Jerusalem, and he knew that he could avoid it if he wanted to.
逃げるチャンスいっぱいあったんとちゃうかなと思うんです。
He probably had lots of opportunities to run away.
僕やったらそのイエス、ね、イエス様が向かってる痛み、それは十字架の上で死ぬという非常な痛みなんですけれども、それを逃げて、僕がイエス様の立場やったらもうすぐに逃げてたわ。
So if I were Jesus and I had to endure being hung to a cross, extreme suffering, I would run away.
そしてどっか違う国に行って髪型も変えて、名前も変えて済むわ。
So I would go abroad to a different country. I'd change my hairstyle if that was possible and change my identity.
はい。でもイエス様はその痛みから逃げなかったんです。
But Jesus did not run away.
みのりちゃんは耳鼻科から逃げたけど。
So Minori did run off from the ENT.
イエス様は十字架から逃げなかったんです。
Jesus did not run away from the cross.
むしろ自分から向かっていった。
Instead, he willingly went forward towards it.
ちょっと見てみましょう。マルコによる福音書10章にはイエス様がそれに自分から向かっていったという要素が書いてあります。
So let's look at Mark 10.
さて一行は弟子たちとイエス様のそのグループはエルサレムに登っていく途中にあった。これ多分弟子たちはこれも革命の最終段階や思ってたよね。ね、エルサレムに登る途中であった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、なんで先生こんなテンション高いの？弟子たちは驚き、また後について行く者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分にエルサレムで起ころうとしていることを話し始めたんです。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子、つまり私は祭司長、律法学者たちに引き渡されるでしょう。彼らは人の子私を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、つばきをかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし私は3日後によみがえります。
So this is Mark 10 from verse 32. They were on their way up to Jerusalem with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen to him. We are going up to Jerusalem, he said, and the Son of Man, which is Jesus, will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, the foreigners, non-Jews, who will mock him and spit on him and flog him and kill him. 3 days later, he will rise.
弟子たちにはイエス様は何度も何度も私はエルサレムに行くと逮捕されて殺されると何度も説明したんです。
So again and again, Jesus explained he would be arrested and sentenced to death.
ある時ははっきりと十字架につけられるよ、つけられて死ぬんだよというふうに説明したんです。
At one point he even said, mentioned specifically that he was going to be crucified.
だけれども弟子たちにイエス様があんまりはっきり言わなかったことがあるんです。
But there's one thing that he didn't really explain.
それはなんでそうしなければいけないかということはイエス様ははっきりと言わなかったんです。
And that was why Jesus had to die.
だから弟子たちはイエス様がいやエルサレムに行って僕は十字架につけられて死ぬっていうのがそれが比喩的な意味で言ってんのかそれとも実際にそうやっていうふうに言ってんのかどっちかわからんかったわけです。
So when Jesus said I had to go to Jerusalem and I have to be condemned and sentenced to death, the disciples weren't quite clear if that was meant literally.Or metaphorically.
弟子たちにしてみればイエス様は意気揚々とエルサレムに向かっているので絶対にそんな自分が死ぬって分かっているところに意気揚々と行く人がおらへんから絶対にイエス様はこれはリアリスティックな意味で言うてるのと違う現実的な意味で言うてるのと違うってみんな思ったんです。
So Jesus was surely and steadily advancing towards Jerusalem and it didn't really look like a person who was about to be killed.
So それから一週間、この発言があってから一週間はイエス様の本当に最後の一週間でした。
So, from that statement, the last week started before the crucifixion.
ある意味、イエス様の逃げるチャンスがある最後の一週間やったんです。
So, in a sense, this is his last chance to run off.
でも、逃げなかったんです。
But he didn't run off.
考えてみて、革命に心を浸透させて、そして一生懸命やろうと思っている弟子たちの間で、そのリーダーの先生が、いや、僕は死ぬかもしれん、もう僕は死ぬねんっていうことを言い出したら、皆さんどう思いますか？
So think about it. The disciples and the people around Jesus were excited. They were expecting a revolution. They were expecting a hero to emerge. But then Jesus made these weird, mysterious statements about being killed.
いや、例えば会社とか教会や家庭でも、みんながやる気でうわー盛り上がってんのに、なんかこうリーダーの人がいやそれこれはうまくいかないねあかんやろな。So, 多分ダメになるし、僕辞めるわとか言い出したらどう思う？
So imagine at work or at church or at home, you've got a meeting. Everyone's excited. Everyone is optimistic. And then the leader says, "Well, this is not." I'm not going to do this.
課長、そんな言わんとみんな盛り上がってんねやから盛り上げていきましょうよ、思えへん。
And so someone might say, come on, don't rain on the parade. Don't be a party pooper here.
だから、ペテロというイエス様の弟子はイエス様にこういうふうに言うとです。イエス様、もうね、このいや、あなたがね、時々言うでしょ、十字架につけるとか苦しむとか、そんな言うとみんながもうめっちゃダウンするから、もうアップアップでいきましょう。言わんといてください、そういうことって。
So that's why one of the disciples, Peter, said to Jesus,you know what? Be a bit more optimistic. Why don't you go along with the program here? Don't be a downer.
でも実を言うと、それはペテロだけじゃなくて、弟子のヤコブとヨハネのお母ちゃん、母ちゃんもついてきとったよね。お母さんもイエス様に同じように言ったんです。
But not just Peter, but James and John, their mother tagged along, and she said the following.
イエス様、あなたが十字架につけるとかなんかエルサレム、まあ多分比喩的なこと言い方で言うてそんなことどうでもいいね。うちの息子二人おるでしょ。先生がイスラエルの王国を作るときって総理大臣にしてくださいって頼まはった人もいる。
So the mother said, and asked Jesus, you know, you're talking about crucifixion and this and that, but let's not take it too serious. When you're going to be crowned king, I would love for my two sons to become ministers along your side.
イエス様以外誰もエルサレムでイエス様が逮捕されて死ぬって思ってなかったんです。
So nobody really thought he would be arrested and executed.
そして誰もそれを望んでませんでした。
And no one wanted that.
いや、てか、痛いことと死ぬことに自分からはいはいはい言って行く人おる？普通。
There's nobody who really, you know, walks towards being executed.
そっから、この発言からイエス様は一週間経つと、実際にイエス様は逮捕されて、気にかけられて、処刑されてしまったわけです。
But a week later, Jesus was arrested, sentenced to death, and hung on a tree.
革命のリーダーとして逮捕されて、すごいいい加減な裁判されて、そして処刑された。
So he was arrested as a revolutionary, rebel, and put on a sham trial and executed.
だから弟子たちは思ったんです。みんな、え、なんでこんな風になってしまったのって。
So the disciples thought, hey, what happened here?
イエス様が僕は捕まって死ぬって言ってた、ほんまやったんや。
So Jesus said he would be arrested and killed. Turned out to be true.
なんで死ぬって分かってたのに、なんでエルサレムに来はったんやろ。
If he knew that was going to happen, why would he come to Jerusalem?
皆さんはどう思いますか?
What do you think?
どうしてイエス様は十字架にかからなければいけなかったの?
Why did he have to be hung on a cross?
逃げれたはずやんか。なんぼでも逃げるチャンスだったんです。
He had plenty of chances to escape.
どうして逃げなかったの?
Why didn't he run away?
素晴らしいことにイエス様が十字架で処刑された3日後にイエス様はよみがえられました。
So amazingly, on the third day after the crucifixion, Jesus rose again from the dead.
そして今も生きておられます。
And he is alive today.
そしてイエス様が予言した、それはよみがえりはイエス様が予言した通りのタイミングで通りに起こりました。
And it happened exactly as he prophesied.
だけれども弟子たちはなんでイエス様が十字架にかからなければならなかったかっていうのはイエス様が復活した後でもピンと来るっていうことはあんまりなかったんです。
But even after the crucifixion and resurrection, the disciples didn't truly understand the significance of the death and resurrection.
あれ何やったんやろ?
So what was that all about?
あれなんでイエス様は十字架にかけられたんやろ?
Why was he crucified?
そして20年30年経ってやっととても頭のいいキリストの弟子の一人であるパウロという人があの十字架は実はこういう意味があったんですよとある人たちに教えたことがあったんです。
So 20, 30 years passed and a very smart follower of Jesus finally came up with an explanation of what had happened.
十字架って何だったんだって。
What was the cross?
どうしてあの痛みをイエス様は逃げなかったの?
Why didn't he avoid such suffering?
今日一緒にそれを学びたいと思います。
I want to learn and study about this today.
それは2000年経った今2018年に生きる私たちにとっても現実的な大切な情報です。
And this has indeed got something to do with us living in 2018 now.
パウロという人はエペソという町にあった教会にいた人たちに手紙を書いたんです。
So this person, PaulWrote a letter to people living in Ephesus.
そこでどうしてイエス様は十字架にかからなければならなかったかをはっきり書いたんですね。
And here he explicitly explains why Jesus had to die on the cross.
エペソ人の手紙の1章にそれが書いてありますけれども。
Let's look at Ephesians 1.
この時の状況をちょっと説明したいと思います。
So let me explain the situation here.
イエス様が復活されて弟子たちはイエス様は生きている、イエス様は生きているというふうに宣伝し始めました。
So Jesus was resurrected and the disciples and followers said, Jesus is alive. Jesus is alive.
12人の弟子から始まって教会という運動が始まったんですね。
So it started with 12 disciples and then a church movement emerged from there.
そしてそれがそのエルサレムの町だけの働きから全世界的な規模でのムーブメントに変わっていったのはそのパウロという人がそのムーブメントをその運動をリードしたからです。
So it started as a ministry in Jerusalem, but what really helped it go viral and go global was the ministry of Paul.
イエス様もたくさんの人に嫌われたんやけど、パウロはもっとたくさんの人に嫌われたんです。
So Jesus was hated by many, and so Paul also was hated by lots and lots of people.
ある人はそのパウロを指さして、こいつは世界の伝染病のようなやつや、ペストのようなやつや、このキリストの福音という病気を世界中に広めてるんやっていうふうに悪口を言った人もいるらしいです。
So some people point to Paul and say, it's that person's fault that Christianity spread throughout the earth like a plague.
彼はパウロはイエス様が十字架にかけられた、イエス様がかけられた十字架、そしてその血の意味が、流された血の意味が何だったかをエペソという町の人たちに伝えました。
So Paul communicated to the people in Ephesus the meaning behind the cross.
このエペソという都市は大阪のような大都市、商業都市でした。
So Ephesus was kind of like Osaka. It was a commercial hub, a commercial center.
そしてそのほとんどがユダヤ人ではなくてギリシャ人だったんです。
And most people that lived there weren't Jews, but were Gentiles, non-Jews.
なんてパウロは教えたんでしょうか。
So what did Paul say?
これが十字架のメッセージです。
This is the message of the cross.
Okay, 読んでみましょう。一章の5。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ決めておられたんですよ。それは神がその愛する方、イエス様にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるわけです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これはあなたが偉いからとか頑張ったからとかじゃなくて、これは神の豊かな恵みによるのです。
So, Ephesians 1, 5-7. He predestined us for adoption to sonship and daughtership, I might add, through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace.
エペソの人たちにとって、イエス様の情報というのは分からないことがたくさんあったんだけど、パウロはこういうふうに言ったんです。イエス様が十字架にかかったんです。あれは贖いだったんですよとパウロは説明したんです。
So the people in Ephesus, truly didn't understand a lot of things about the Christian faith. But Paul communicated to them that Jesus Christ's death was for the redemption of humanity.
そう、私たちにとって贖いっていうのはいまいち分からへん言葉よね。
So redemption or redeem, it's a bit of a mysterious word for us, isn't
it? だけれども、このエペソの町に住む人、特にこのギリシャ、ローマの世界に住む人たちにとってはそれはとても日常的な言葉でした。
But for the people living in Ephesus and for the people living in the Greco-Roman world, redemption was a normal everyday word.
贖うという言葉は奴隷を売り買いするときに使う言葉で、奴隷を売り買いすることなんです。
So, to redeem was something, was a word used for buying and selling slaves.
実は言うと、エペソの人口の約半分が奴隷でした。
So, around 50% of the population of Ephesus was in slavery.
皆さん奴隷になったことがないと思うんだけど。
I don't think you've ever become a slave.
簡単に言うと、奴隷とは誰かの所有物として所有されるということです。
So simply put, being a slave means being the property of another person.
例えば僕が自分の車を持っていて、自分が好きな時にそれを使うことができるように、あなたが誰かのものになって、その人がそうさせたい時に仕事をさせること。
So, for example, just like I own a car, the car is my property, I can use it whenever I want to. So, people owned other people and used them freely.
そして僕が中古車センターに行って車を売ってお金をゲットしたり、車を交換したりすることができるように、当時のエペソの、お金持ちの人たちは奴隷を売ったり買ったりしたんです。
So, I can take my car to a car dealer and I can get a good price for it. So, people could take other people to the slave market and sell them.
お金を払って奴隷を買うことをあがなうと言いました。
And paying the price to buy a slave was called to redeem.
実はね、先週、今週やったかな、忘れたけれども、なんか7時か8時ぐらいのテレビ番組で、カンボジアの孤児たちを自分の子供のようにして世話して、いるおばさんの、テレビ番組見た、みんな。
So, this week, or maybe last week, I forget, but there was a TV program about a Japanese lady who was taking care of orphans in Cambodia.
彼女は元 JAL の, あのキャビンアテンダント、スチュワーデス の, あのおばさんやねんけど。
So, she's a middle-aged woman who used to work for JAL as a cabin attendant.
スチュワーデスの仕事を辞めてカンボジアに行った時に、とても貧しい子たちがたくさんいて、親もなく、家もない子たちがいたので、その子たちを集めて孤児院を始めたんです。
So she left her job, she went to Cambodia and saw all these orphans, kids without mothers and fathers, and she established an orphanage for these kids.
ある意味彼らは貧困の罠にかかってしまった子供たちでした。
So in a sense, these kids were trapped in poverty.
ある意味貧困の奴隷だったわけです。
And in another sense, you could say that they were slaves of poverty.
そして特に彼らは子供だからそこから抜け出すことができませんでした。
And especially since they were kids, there's no way they can escape from this poverty.
彼らには自分の将来を信じて投資してくれて愛して てくれる親っていうのがおれへんかったわけです。
They didn't have parents who believed in their future, who invested in their future and loved them.
そしてそのスチュワーデスのおばちゃんがやったことっていうのは、まるでその子たちを自分のお金で買って、そして孤児院に入れて自分の子供として育てるって、そういうようなことをやったわけです。
So what this、former cabin attendant did was kind of like buying these kids and giving them a home in the orphanage and making them her family.
そして彼らを貧困という奴隷制度から解放して新しい人生に送り出そうとしているわけです。
So she liberated these kids from the slavery of poverty and set them free.
新しい人生を生きなさいって。
And she set them free to live new lives.
もうカンボジアの貧困の中に生きなくていいですよ。
And she says, you know, you don't need to live in poverty in Cambodia anymore.
そして私をママと思ってくれていいよ。
And you can think of me as a mother.
ここの家では私ママですから。
In this home, I am your mother.
もしかしたら私、多分私たちはその経済的な意味でその貧困の奴隷ではないかもしれません。
So, financially speaking, we are probably not really slavery to poverty here.
でもまるで孤児のように、誰も将来私の将来死んでくれへん、誰も私に投資してくれへん、誰も私を愛してくれへんって思って生活してきた人はいっぱいいるでしょう。
But perhaps, among us, a lot of people sort of feel like orphanages. We feel like nobody's investing in our future, nobody is believing in us and loving us.
そして私たちが住んでる世界には奴隷制度っていうのはないけれども。
And in the modern world, there is no classical slavery system.
だけれども、もしかしたら皆さんは何かの奴隷かもしれません。
But we still might be a slave to something.
もしかしたら貧困の奴隷じゃないかもしれんけど、日本におったら。
So in Japan, it might not be a slave to poverty.
もしかしたら皆さんは過去の失敗の奴隷かもしれません。
Maybe we're a slave to past mistakes.
もしくはなんか劣等感とかコンプレックスの奴隷かもしれません。
Maybe we're a slave to inferior complexes.
もしくは僕みたいにその悪い習慣の奴隷だったかもしれません。
Maybe like me, you're a slave to bad habits.
もしくは傲慢さの奴隷かもしれません。
A slave of pride.
もしくは親の期待に沿わなければいけない。親がこう思ってるから私はこう生きないといけないという、そういうふうな親の期待の奴隷かもしれません。
Or we're a slave to our parents' expectations who want us to do this or that.
それから怒りの奴隷かもしれません。
Are we a slave to anger issues, perhaps?
でも皆さんに対して、パウロは素晴らしいメッセージを届けてくれたわけです。
But to us, Paul has a wonderful message.
それは神の言葉です。
And this is God's word.
イエス様が来られてあなたを解放して奴隷の状態から自由人にしてくれたんですよ。
Jesus came and liberated you. Jesus changed you from a slave to a free person.
奴隷であった私たちをご自分の子としようとしてくれたんですよ。ご自分の家族としようとしてくれたんですよ。
Jesus came in order to make us his family, in order to make us his kids.
それ前から決めとったって、predestined って、前から決めてたって言うんですよ。
And this is a plan that had been decided long time ago. It was predestined.
あなたを神の子供にするのは神様の最初からの計画でした。
It was the very first plan that God had for us to make us God's children.
もしかしたらあなたは今何かの奴隷かもしれないけど。
So maybe now you are a slave to something.
神様はあなたをあがなうことができる、その奴隷の状態から買い戻すことができるんですよ。
God can redeem you. God can buy you back.
そしてそれはお金によるのではなくて、イエス・キリストの血によったんですよと言うんです。
And this redemption doesn't happen through a monetary transaction, but it happened through the shedding of blood.
イエス様が十字架の上で流された血によって私たちは奴隷の状態から神の子供とされたんですよ。
So through the blood Jesus shed on the cross, we were elevated from the status of a slave to God's adopted family.
さあちょっと考えてみましょう。奴隷状態から買い戻されるその解放感ってどんなんやろ。
So what does it mean to be liberated or redeemed from being a slave?
皆さん奴隷の経験ある人。
So have you ever experienced being a slave?
まあないか。まあない。 No, not really.
I haven't got either. Me neither, no.
はい。はい。奴隷っていうのは基本的に特にこのエペソとかコリントとかこのグリシャローマの時代の奴隷っていうのは基本的にこんなでした。私有財産を持ってはいけない。
So what does it mean to be a slave? Let's look at Ephesus. And so to be a slave basically meant that you could not own personal property.
まあ自転車を持ってるように見えるかもしれない。iPhone を持ってるように見えるかもしれないけど、実はそれは税 全部ご主人様のものでそれを使わせてもらってるだけ。
So a slave might have a bicycle that、he or she could use, or might have an iPhone that he or she could use, but actually it belonged to the master. It was only entrusted to the slave.
で、奴隷には自分の将来がありません。
So a slave didn't have a future.
家もないし。
Didn't have a house.
いや、家に住んでるで。
They were living in the house.
その家はご主人様のものです。
But that house belonged to the slave master.
うん、車によるかもしらんけど。
They might、drive a car.
うん、でもそれはご主人様の車で。
But that car belonged to the slave master, and、うん、they were only permitted to use it.
家族もないし。
They didn't have family.
銀行口座もない。
They didn't have a bank account.
ね。で、クレジットカードもない。
They didn't have a credit card.
うん。自分が物を売ったり買ったりもできない。
They couldn't buy things or sell things.
で、まあ、もちろん買い物行くで。
They of course could go shopping.
だけどその時に使うお金も全部ご主人様のお金、ね。
But the money they would use when going shopping was the master's money.
うん、それが奴隷です。
That's what it meant to be a slave.
うん、で、奴隷の最高の望みはいつか自分がその奴隷状態から解放されて自由人になることです。
So a slave's highest hopes.Was to be freed and liberated.
新しい人生を歩むことです。
Then they could live a new life.
で、それがエペソの人口の半数以上の人が奴隷として毎日毎日感じてたことでした。
This is the situation, and these are the feelings that half the population of Ephesus was feeling and going through.
で、時々やねんけれども、自由人になれる奴隷が出たんです。
Now, rarely there was a case that a slave could be liberated.
どういうプロセスでそれができた
？So what kind of process、had to happen？
それを理解することでパウロが伝えようとしたことがはっきり分かったと思います。
So by understanding this process of how a slave could be liberated,、うん、we will understand what Paul was trying to say here in the letter to Ephesians.、
うん、例えばあなたがエペソの町の奴隷だとします。
So let's imagine that you are a slave in the city of Ephesus.
もちろん自由になりたいよね。
Of course you want to be liberated.
自分の家持ちたいし、自分の車持ちたいし、自分の家族も持ちたいわけです。
You want to have your own house, you want to own a car, you want to have your own family.
でも自分の過去のビジネスの失敗や親のビジネスの失敗によって自分は誰かの奴隷になってしまったお金持ちの人の。
But perhaps you run your company into the ground or your parents racked up a huge amount of debt and you became a slave.
12時間ぐらい一生懸命働くんです。もう12時間、拘束時間12時間以上なんです。ご主人のために働かなきゃいけない。
So 12 hours a day or even longer, more than 12 hours a day, you had to work essentially for free for your slave master.
誰も自分を買ってくれなければ自分が自分を買うしかないんです。
So nobody's going to pay for you.、うん、so the only chance you have to get free is if you pay for yourself.
そうです。ね。で、奴隷たちは奴隷の労働が12時間、14時間あるんやけども、それが終わった時にちょっとラッキーなことは、バイトすることを許されてたんです。
Now, fortunately, slaves, of course, had to work for the 12 and plus amount of hours for their slave master. But besides that, they could sort of job on the side.
で、ここでトリッキーなところやけど、稼いだお金を所有することは禁止されてたんです。
Now, here's a tricky bit. They worked on the side, and of course, they could earn money, but they weren't allowed to...possess that money.
だって私有財産を持つことは禁止されてる。
Because slaves couldn't own property.
でもその稼いだお金を自分を自由にするために使いたいよね。
But of course they want to use that money that they earned on the side to buy their own freedom.
自分を買うために使いたいよね。
They want to use it to buy themselves.
うん。だからどうしたか。それは、ね、方法があるんです。
So what did they do? There was a way out of this conundrum.
エペソやコリントという町には異教の神殿がたくさんありました。アポロの神様なんとかとか、エペソの神様なんとか、アフロディーテの神殿、エピクロスの神殿なんとかいろいろあったんです。
So in the cities of Greece, each city sort of had their own patron god.、
うん、そう。で、そしてその神殿の中で何かみだらな礼拝があったり、気色悪いなんか偶像崇拝があったりしたわけです。
So each god had their own temple and some lewd, obscene worship was often there.
うん。で、それだけではなくて、その神殿には銀行の機能もついてたんです。
And not only that, but each temple had a bank function.
そして銀行に奴隷たちは口座を持つことが許されたんです。
And slaves were able to open an account with the temple bank. bank.
だからバイトで稼いだお金を自分の新田銀行口座にちょっとずつ100円、200円、500円貯めることができたんです。
So, the money that they earned on the side, they were able to save it up in their bank account with the temple bank.
うん。例えば、このクリスチャンが奴隷だとします。
So, for example, I'm being made the slave right now.
そして、
I am a slave.
そう、で、彼は自由人になりたい。
And I would love to be free.
だから彼はそのアスクレピオスという神様の神殿銀行に自分の名義 の, あのバンクアカウントを銀行口座を作るわけです。
So I go to the temple of Asclepius, which was a local god, and I open a bank account.
いつか自由人になって素敵なガールフレンドのユリちゃんと結婚したいと思ってるわけです。
And I dream of the day that I buy my own freedom so I can marry my girlfriend Yuri.
だからちょっとずつちょっとずつちょっとずつバイトしてはそこにためバイトしてはそこにためしていくわけです。
And penny after penny, I save up in my secret bank account.
そしてその神殿銀行の貯金預金がちょっとずつちょっとずつちょっとずつちょっとずつ溜まっていくわけです。
And pennies add up to a bigger amount.
そして10年20年経つと小さなお金が大きくなってやっと自分のあの奴隷の価値まで貯まるとします。
And so say 10 years, 20 years go by and I save up every penny and finally it adds up to the amount that I am worth.
やっと自分を買い戻すだけのお金ができたわけです。
So finally, I've saved up enough money to buy my own freedom.
問題は奴隷は売り買いすることを禁止されてんねん。
But the problem is, I'm not allowed to buy or sell anything. I'm a slave.
でも大丈夫。その銀行口座に入ってるお金はクリスチャン君のお金ではなくて、あのアスクレピオスという神様のお金だから。
But not to worry, there's a way around that, which is namely that technically that money in the temple bank belongs to the god of that temple, not to the slave.
だからクリスチャンは自分の奴隷主にこういうふうに言うんです。ご主人様、ご主人様、あの実はお話があるんです。
So I go to my slave master and I say, Master, I've got something to tell you.
私の神であるアスクレピオスが私をあなたから買いたいと言ってるんです。
So my God, Asclepius, wants to buy me from you.
一緒にアスクレピオスの神殿に行ってくれますか?
Would you mind coming with me to the temple of Asclepius?
そしてクリスチャン君とそのクリスチャン君のご主人様は一緒にあの神殿銀行の窓口に行くわけです。
So, me and my slave master, we would go to the temple, to the, whatever it is, the counter.
で、クリスチャンはこの、あの、神主さんみたいな人に言うわけです。僕が今まで貯めた、あの、お金を引き下ろしてください。
So, and I would say to the temple priest, please withdraw all the money that I've saved up over the years.
そして神主さんはそれを持ってきて、クリスチャンにこう言うんです。クリスチャン、これはあなたのお金です。言わないです。ね、
so the priest would withdraw the money and would bring it all. And he wouldn't say, here, this is your money.
そうではなくて、これが、このお金で神様アスクレピオスという神様はあなたを買うんですよと説明。
So he would say, with this money, the god Asclepius will buy you.
そして神主さんはあのクリスチャン君のご主人様にこあなたの元奴隷をこのお金で私たちの神様が買いたいと言ってるんやけれどもこ の, あの取引してくれますかと言うんです。
And the priest would say to the master, Asclepius the god would like to purchase this slave from you. Do you agree to this transaction?
これがあなたにあげるそのレデンプションマニーです。ランサムマニーです。お金です。これも持って帰ってこの子自由にしてあげなさい。
So take this ransom money.And go home and leave this man a free person.
そして、あのご主人様、あ、よかった、お金もらってか、損せえへんわ、思ってお金を持って家に帰るわけです。
So the master takes the money, says, yes, I've made a profit, and goes home.
そして、神主さんは、あの、自由になったクリスチャン君にこういうふうに言うわけです。
And the priest would say to the slave, former slave,
クリスチャン君、あなたは、この間まで、昨日まで、誰々さんの、あなたの元ご主人様の奴隷でしたっけ?
So Christian, up until now, you had been so-and-so's slave.
今日、あなたを私たちの神アスクレピオスが代価を持ってあなたを買い取りました。
アスクレピオス today paid for you.
あなたは自由です。
You are free now.
でももう一つ考えて、あなたは自由だけれども同時にこの神殿の神様アスクレピオスの奴隷ですよ。
But and here's a minor point. You are free, but at the same time You are the slave or the new property of the god Asclepius.
あなたの人生はもともとはあの奴隷主人のものだったけれど。
You used to serve your old slave master.
これからはあなたの人生は神のものとなります。
But now you belong to this god.
あなたは自由になりましたけど。
You are free.
同時にあなたは神の奴隷となったんです。
At the same time, you've become a slave of this God.、
うん、このプロセス全体をRedemption, あがないと言ったんです。
So this entire process was called redemption, to redeem someone.
だから、あの、エペソ人への手紙の7章にこういうふうに書いたんです。このイエスという人にあって、私たちはその血によるあがないを受けてるんですと書いてあるんです。
So that's why in Ephesians 1:7 it says, In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace.
あなたがちょっとずつちょっとずつちょっとずつお金を貯めてあなた自身買い戻したんじゃないですよ。
It's not the case that you saved up bit by bit, penny by penny, and bought your own freedom. That's not the case.
イエス様が十字架の上で流した血によってあなたは自由になったんですよ。
This redemption was paid for with blood, and you were liberated through blood.
これが十字架のメッセージでした。
And that is the message of the cross.
そしてこの十字架のメッセージは2000年間語り継がれてきたんです。
And this is the message that has been preached throughout the ages for 2000 years.
十字架のメッセージはとってもシンプルです。
The message of the cross is very simple.
まず一つ目、それは、
This is the first point.
うん。私たちは完全に買い戻されているということです。
You are paid for in full.
私たちは完全に買い戻されている。
You are paid for completely.
うん、僕家族で多分何年前かな6年ぐらい前にハワイに行ったことがありました。
So about 6 years or so ago、me and my family went to Hawaii.
そして私たちの教会を、応援してくれてる教会いくつか回って応援ありがとうございますってまたクロスロード教会のために祈ってくださいというスピーチをして回りました。
So we went、we visited a few churches、うん、and sort of thanked the congregation、うん、for supporting us in our work here at Crossroads、
うん、で、その後近所のレストランに行ってご飯家族で食べてたんです。
So afterThat we went to a restaurant in the neighborhood and we had lunch.
だいたいご飯食べたらもうアメリカのウェイターさんでさっさと伝票もできるんですね。
So in the States, if you've been to a restaurant there, as soon as you finish, the waitress or waiter would come and chuck a bill at you.
なかなか伝票が来へんから。
But we waited and waited, and the bill did not come.
あのピンポンってないねんな。あったらいいねんけどな、アメリカにな。
So in Japan, you've got these buttons that you、can use to summon the waiter or waitress, but they haven't got these in the States.
あれ、経費ねんけど、伝票、経費ねんけど。
So, you know, we、waved down a waiter, waitress, and we asked, you know, where's the bill? It hasn't come yet.
いや、向こうのテーブルの方が、もうあなたの分を払ってくださいました。
And then we were told, this table over there,、うん、they took care of your bill.、
うん多分僕のスピーチを聞いてた人だったと思うんです。
So there's probably someone from the church that I sort of gave a speech at.
うんうん。で、僕たちの家族のがご飯食べるために入ってきたのを見て、そしてそれをピッと取ってくれたと思う、ね。
And they probably saw us sitting down and enjoying our meal, and、
ね、
they took care of our bill.、
うん、
That's very、heartwarming.、
うん、で、大事に思ってくれた人がおるってすごく嬉しかったです。
And it makes me happy to think that somebody thought of me.
で、多分その人は金持ちだと思うで。
And maybe that person could afford it.
で、4人合わせて5000円ぐらいの別に普通のファミレスやったから、そんな大したことがなかったりと大したことがなかったかもしらんけど。
And it wasn't a luxurious restaurant. It was maybe 5,000 yen or so.
でもそれであったとしても僕は、ああ、嬉しいと思ったんです。
But even though, the amount might have been small, it still made me quite happy.
でも、イエス様は私のために高価な請求書を取ってくれたんです。
But Jesus took care of a much more expensive bill.
そしてあなたの請求書はもう取り去れてます。あなたの罪は許されてます。
There is no bill coming for you.、
うん、
Your sins have been forgiven.
私たちはもともと神の家族だったのにそこから離れて生活していた。それが罪です。
We used to be God's family, but we chose to reject that privilege.
でもイエス様はその血潮によって私たちの罪の支払いをしてくれたんです。
We were in a state of sin, but Jesus paid for our debt.
僕はそのレストランを出るために1円も払う必要がありませんでした。クレジットカードを見せる必要もありませんでした。
So I didn't need to pay a single penny. I didn't need to show my credit card or anything.
うん。皆さんも僕も神の子供となるために何にもしなくていいんです。
It's the same case for every one of you. We don't need to pay a single penny to become God's family.
ただ、 イエス様が十字架の上でしてくださったことは私たちを十分に買い戻すのに十分だって信じるだけで神の子供なんです。
Just by believing that the payment that Jesus paid, the ransom, was sufficient to pay in full for us. That's how we can become free.
だけどもクリスチャンの中にはまだなんか誰かに罪に対して悪魔に対してか誰に対してか分からへんけど借金返さなあかん思って神様に返さなあかん思って一生懸命頑張ってる人もおるかもしれない。
So there are some Christians who still believe that they owe God something and they try to pay back what they owe to God.
ね、例えば最近アディーレ法律事務所っていうテレビの宣伝してるの知ってる？
So, recently there's some TV commercials for, say, a law firm, Adire. They're basically law services for people in debt.
そう、あなたがこことここと4つぐらいから借金してるんだったら、もしかしたら払いすぎてるかもしれないよ。
So they would advertise that you've got, you might have debt with this and that or this company, and you've actually maybe been overpaying.
本当はもう全部返してるはずなのに。
So in fact, you've already paid back more than you owe.
まだ払ってるんじゃないですか。
But you're still paying back.
気をつけて。
Be careful.
同じように私たちも気をつける必要があります。
So in the same way, we need to be careful.
イエス様が私たちの罪を完全に支払ってくれたのに。
Jesus paid for us in full.
まだ自分が払わなければいけないものがあると思って生活しているとしたら、それはもうアディーレ法律事務所行ってください。
So if you still believe that you owe God something, even though you've been paid for in full, and you're trying to pay back little by little, then maybe you need some legal advice.
私たちは完全に買い戻されているんです。
We've been paid for in full.
私たちは完全に罪許されているんです。
We've been completely forgiven us in
full. それによって私たちは完全に神の子供とされているんです。
And we have completely become children of God.
それが最初の十字架のメッセージです。
That is the first message of the cross.
二つ目の十字架のメッセージは、
Let us go to the second point.
私たちは完全に自由にされているんです。
We have become completely free.
私たちのイエス様が十字架の上で死なれた時に古いスレイブマスター罪の、私たちをの主人であった罪はどこかに行ってしまいました。
So, when Jesus died on a cross, then our sins, our old slave master, went away.
つまりあなたのボンデージ、あなたの鎖は解かれたわけです。
So, your bondage, the things that kept you captive,have gone away and disappeared.
皆さんも昔きっとそういうものがたくさんあったと思うんです。
Maybe in your life before you've had some of these bondages, some of the things that chained you up.
僕の最も大きな鎖、その罪につないでる鎖というのはいくつかの極端に悪い癖でした。
So in my case, I had some really bad habits that were sort of chains that kept me captive.
アルコールやったり、
It was alcohol.
それから煙が出るものやったり、
And I smoked anything that you can light on fire.
で、それから僕はその裸の女の人が出てくるものを見るっていうことに取り憑かれてました。
And I loved watching naked women.
で、少し皆さん僕のことを知ればよくわかるけれども、僕は何でもかんでも、例えばテレビゲームとかいろんなものであっても、中毒性の高いものにすぐに中毒になる傾向がきっともともとあるんだと思うんです。
If you know me a little, then you probably have an idea, but I easily become hooked to addictive things like video games and such.
そう、それ食べることにしてもそうです。
And it's the same with food.
ギャンブルにしてもそうです。
Same with gambling.
そして僕はそれをクリスチャンになってからも治らないと思ってたんです。
And I thought, even when becoming Christian, that these things would not go away.
僕はクリスチャンだった、ああよかった、死んだら天国行けるわって最初に思ったんやけど。
So at first I thought, yes, I've become Christian, now I can go to heaven after I die.
でもこの人生の中で僕が持ってる悪い性質は治らないから一生付き合わないといけないんだって。
But I thought, my addictive nature, I'm going to have to carry.Into my grave.
でもクリスチャンだってしばらくするとそれは間違ってるよと教えてくれる人がいました。
But, there was a Christian who told me, no, that's wrong.
神の無尽蔵の恵み、神の無尽蔵の天からの力はあなたがそれが与えられると信じるときにあなたの内側に流れてきますと教えてくれる人がいました。
So the infinite grace of God, if you believe in it, will flow into your life.
あなたがその神の力が流れてきて、その神の力によってあなたの古い鎖を断ち切ることが ができるのよ。
God's strength is going to flow into your life and it's going to enable you to break the chains that hold you captive.
あなたを苦しめる罪から完全に解放されることができるのです。
The sin that is causing you pain, you can become free from it.
あなたは罪は許されたかもしれないけど、今罪の力も砕くことができるのです。
Your sins are forgiven, but you've also been liberated from the power of sin that holds you captive.
あなたの力では無理でしょう。
You can't do that on your own, by your own strength.
あなたがイエス様の力が流れてくるって信じるときにその力が本当に流れてくるから。
But when you believe that God's strength and God's power flows into you, then you can become free.
あなたが決して解放されないと思ってた罪の性質から一個一個解放されるから。
Even the things that hold you captive that you、could never imagine being free from, these things you can become free from.
僕のクリスチャンとしての20年の人生っていうのはそのそれの解放一つ一つを経験する人生でした。
My 20-year life as a Christian was an experience of being liberated one by one by the things that held me captive.
あなたも過去の鎖から解放されることができます。あなたが完全に自由にされることができるんです。もう自由なのです。
You also can become liberated from the chains of your past that keep you captive. You can become free.
もうすでに自由なのに鎖に連れられているように生活してませんか？
Do you perhaps live a life, even though being free, still living as if you were captive?
例えばあなたの男癖、女癖はどうですか?
Perhaps you've got a weakness with men or weakness with women.
もしくは昔の僕のようにポルノ中毒だったかもしれません。
Perhaps you're addicted to pornography.
その、ショッピングの中毒かもしれません。
Perhaps you're addicted to shopping.
いつも人の目を気にしてしまうことかもしれません。
Perhaps you're
人の目を気にする?
Perhaps you're captivated by other people's opinion.
それからあのコンプレックスの塊やとか。
Perhaps you have got an inferior complex.
そこから解放されることができるのです。
You can become liberated from these things.
そしてもう解放されているんです、十字架によって。
And you are indeed actually free now.
それを信じるときに神の力が流れ、実際的にあなたたちの鎖が壊れていくのです。
So when you believe that, the strength of God will flow into your life and you can become free.
あなたは縛られていると勘違いしているだけです。
You mistakenly believe that you're still a captive.
悪魔はそこに縛ろうとしてると思うんだよ。
And the devil tries to chain you up.
だけれどもイエス様は宣言します。
But Jesus proclaimed,
あなたは自由です。
You are free.
そのことをぜひ信じてください。
Please believe this. Take it to heart.
ね。そして今皆さんに一つの祈りを教えたいと思います。
And I'd like to teach you a little prayer.
神様、私があなたを信じるとき、あなたの力が私に与えられると信じます。
Jesus, I believe, God, I believe that when I trust you, your strength will flow into my life.
あなたの力が私に流れてくると信じます。
I believe that your strength flows into my life.
あなたの力が私の中に流れてくると信じます。
I believe that your strength flows into my being.
その力はあなたのありとあらゆる鎖を砕くことができます。
And that power can break each and every chain.
それが十字架のメッセージ二つ目です。
This is the second message of the cross.
三つ目最後のメッセージ。
So the third message of the cross.
それは完全に神のものとされるということです。
You are completely God's.
それはあなたは神の子供とされた、神の家族とされたということです。
This means that you have become a family of God. You've become a child of God.
あなたは神様のことを神様って言わなくていいね。お父さんと呼ぶことができるんです。
You don't have to call God God. You can call God Father now.
肉のお父さん、実家のお父さんがめっちゃ素敵なお父さんかも、最低なお父さんか僕は知らんよ。
So your earthly father might be a really, really great one or a really, really bad one. I don't know.
だけれどもあなたにはずっと素晴らしい天のお父さんがいるのです。
But there's an even better heavenly father for you.
そして私たちは全員そのお父さんに養子縁組されたのです。
And we all are adopted by this heavenly father.
まるでカンボジアに一生懸命孤児院をやってるあの元 JAL の主張ジョアレスさんが、ね、あの孤児たちを養っているように私たちも神の子供になれるんです。
Just like the former jail cabin attendant redeemed and adopted these orphans in Cambodia, so we can become family of God.
私たちは全員元孤児なのね。
So all of us, we are former orphans.
だから孤児マインドセットがあるで。
But we still have sort of an orphan mindset.
で、孤児マインドセットが50人、100人、100人、200人集まったら、それは揉め事いっぱい起こるわよな。
And if former orphans come together in 50s and 50 people, 100 people, then we still rub each other the wrong way.
だけど私たちには共通点があります。
But we have a common ground.
私たちには愛してくれるお父さんがいます。
We have a father who loves us.
そしてこの家族で永遠を共にするのです。
And with this family, we are going to spend eternity.
そしてまた私たちは罪の奴隷だったけど。
We were a slave to sin.
私たちの支払いをイエス様がお金ではなくて血にしてくれたんです。
Jesus paid for us, not with money, but with blood.
私たちは自由にそれでされたんやけど。
And we were liberated.
同時に神、新しい神の奴隷となったんです。
But at the same time, we've become slaves.Of God.
もしくは神のしもべとなったんです。
Or we've become servants of God.
昔は罪の奴隷だったけれども。
Before we were slaves to sin.
私はそこから自由にされて、新しいマスター、新しい神の奴隷となったのです。
We've become free and liberated. Now we are slaves of a new master.
そしてこの新しい神様と特別な関係の中に生きるのです。
And we can now live in a new special relationship with God.
それを見るときに、他の人、ああ、自由ってこういうことなんか、素晴らしいわ、この神様はと見るようになるんです。
And when other people see that, they say, wow, this is an amazing thing.
あなたは神のものです。
You belong to God now.
あなたには新しい主人がいるんです。
You have a new master.
そしてその方が、もう私はあなたの主人ではなくて、あなたのお父さんなんですよ、あなたの友なんですよと言ってくださるんです。
And that new master says, I'm notyour master, but I'm your friend. I'm your father.
いやいやいや、友達やからって、OK、じゃあ神様、あなた友達で、イェーイ、最近どう、元気、ペンって、そらあかんやろ。
So, even though God sort of offered to be our friends, that doesn't really mean that we can go up to God and say, hey, dude, how's it going?
いや、例えばエリザベス女王がね、例えばエリザベス女王が皆さんと、なんか友達になったとして、call me babe、ベスって呼んでって、皆さんに言ったとします。
So imagine that the Queen of England, Queen Elizabeth II, offered you, a first name basis and says,You know, call me Beth.
だからと言ってエリザベス女王にメール送るときに Hi Beth って送る。
So even though she might have offered that to that, that doesn't really mean that you can send her an email starting with Hey Beth.
その友情を与えてくれたからこそなおさら彼女に尊敬しますでしょ。
So because she offered us that friendship, that would motivate us to be even more devoted to her, wouldn't it?
神様は私たちをあがなってくれたんです。買い戻してくださったんです。
Jesus redeemed us and bought us back.
自由にしてくださったんです。
Made us free.
そして新しい主人に仕える新しい奴隷になったんです。新しいしもべになったんです。
And we've become new slaves. We've become new servants to a new master.
だから聖書はこう言うんです。あなたは自由です。
So the Bible says, you are free.
同時にあなたは神のしもべです。
And at the same time, you're a servant of God.
もう今日から、それって反対のことちゃうんってみんな思えへんやろ。
So you might think that's a contradiction.
それは同じことです。
But it's the same thing.
神様、私は自由であり、そしてあなたのものです。
Jesus, God, I'm yours and I'm free.
それがイエス様が十字架の上でなさったことでした。
That is what Jesus accomplished on the cross.
弟子たちは最初それが何か分からなかったんだけど。
The disciples at first didn't understand what happened.
でもイエス様には分かってたんです。
But Jesus did.
だから逃げなかった。
That's why he didn't run away.
私たちの支払いを完全に支払うために。
And Jesus paid in full for us.
そして私たちを完全に自由にするために。
And in order to make us completely free.
そして私たちを神のものとするためにイエス様は逃げなかったんです。
And in order to make us God's, that's why Jesus did not run away.
最後の1週間逃げよう、まだ逃げれたんやで。
So the last final week, he could have run away.
前の晩逃げたい、逃げることができたら逃げたいですって祈りはったんやで。
The evening before, he could have run.
だけどイエス様は耐え忍ばれたんです。
But Jesus endured the suffering.
逃げなかったんです。
Jesus did not escape.
エペソ人への手紙の5章には公開で、それは神の御旨でした。God's will でしたと書いてあるんです。
So in Ephesians 5 it says, this was God's will.
イエス様こう言われました。わ、僕の逃げたいという思いではなくて、May your will be done. 神様、あなたの御旨がなりますようにと祈ったんです。
But Jesus prayed, not my will, but your will be done.
なんでかってイエス様分かってたから、それは私たち一人一人を神の子供とするために神様が計画しとったんやから。
Jesus understood that this was God's plan to make us his children.
弟子たちにとっては十字架は敗北でした。
For the disciples, the cross was a defeat.
でもイエス様にとっては、
But for Jesus,
そしてイエス様を信じる私たちにとっては、
And for those who believe in Jesus,
それは私たちにとっては勝利なんです。
It was a victory.
うん、皆さん十字架の血で贖われていますから、
You have been redeemed through the blood of the cross.
勇気を持ってこの人生を歩んでください。
Please live bravely.
私たちの神様は勇気のある神様なんです。
Our God is a God of bravery.
うん、あなたの永遠の命を与えるために逃げなかった神様なんです。
This is a God who did not run away in order to give you eternal life.
そしてその神様が今も生きておられて、
And that God is alive now.
あなたの内側に住まれて、
And lives inside you.
あなたの内側に新しい人生、新しいネイチャーを与えられて、
And has given you a new nature, new personality within you.
あなたを自由にされて、
And made you free.
そしてあなたとの特別な関係に生きてくださるのです。
And has restored a relationship with you.
そのことをこの3週間、イースターまでの3週間、じっくり考えて過ごしましょう。
So please, keep these things in mind as we, approach Easter in the next 3 weeks.
そしてこれから2週間かけて、クロスロード教会プリーチングチームの素晴らしい、メンバーたちが本当にイエス様の十字架について語ってくれますから。
So in the next 2 weeks, the wonderful preaching team of this church is going to preach about the
ですか。ああ、私は神のものとされたんだって喜びを持ってそれを聞きたいと思います。
And please, rejoice in the fact that you've become God's.
OK, 祈りました。
Let us pray.
父なる神様、私たちが本当に罪から解放されて罪の奴隷でなくなったことを感謝します。
Heavenly Father, we thank you from the bottom of our heart that we have been liberated from being a slave to sin.
そしてそれと同時にあなたのしもべになれたこと、あなたの奴隷になれたこと、そして、あなたにある自由を得ることができたことを感謝します。
At the same time, we thank you that we are servants of yours, slaves of yours now.
私たち十字架を見るときに敗北のように見えるときがありますけれども、
When we look at the cross, it sometimes looks like a defeat.
いや、それは私たちの勝利です。
But no, this is a victory for us.
十字架のメッセージは滅んでいく人にはこれアホちゃうかと思うようなことかもしらんけど、
For those who are lost, the message of the cross, might be stupidity and foolishness.
だけれども救わ、それを信じる私たちにとっては神の力です。
But for us who believe, this is the power of God.
それを与えてくださってありがとうございます。
Thank you for giving us this power.
私たちは神の力の中に生きたい。
We live in the strength that comes from you.
どうぞ今週それを必要とする人に神様あなたが力を与えてください。
This week, please give those that need it this strength from God.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name I pray. Amen.
Amen.